第2章。控訴。第247条。国家訴追主義。控訴は、検察官がこれを行う。第248条。起訴弁義主義。犯人の性格、年齢、及び、境遇、犯罪の軽重、及び、情状、並びに、犯罪後の状況により訴追を必要としないときは、控訴を提起しないことができる。第249条。控訴の効力の人的範囲。控訴は、検察官の指定した被告人以外の者にその効力を及ぼさない。第250条。控訴時効期間。第1項。時効は、人を死亡させた罪であって禁錮以上の刑に当たる者、死刑に当たる者を除く。については、次に掲げる期間を経過することによって完成する。第1号。無期の懲役、または禁錮に当たる罪については30年。第2号。長期に10年の懲役、または禁錮に当たる罪については20年。第3号。前2号に掲げる罪以外の罪については10年。第2号。時効は、人を死亡させた罪であって禁錮以上の刑に当たる者以外の罪については、次に掲げる期間を経過することによって完成する。第1号。死刑に当たる罪については25年。第2号。無期の懲役、または禁錮に当たる罪については15年。第3号。長期15年以上の懲役、または禁錮に当たる罪については10年。第4号。長期15年未満の懲役、または禁錮に当たる罪については7年。第5号。長期10年未満の懲役、または禁錮に当たる罪については5年。第6号。長期5年未満の懲役、もしくは、禁錮、または罰金に当たる罪については3年。第7号。拘留、または科料に当たる罪については1年。第251条。時効期間の標準となる刑。2、以上の主刑を閉科し、または2、以上の主刑中訴の一を科すべき罪については、その重い刑に従って、前条の規定を適用する。第252条。刑法により刑を過重し、または減刑すべき場合には、過重し、または減刑しない刑に従って、第250条、控訴時効期間の規定を適用する。第253条、時効の起算点。第1項、時効は、犯罪行為が終わった時から進行する。第2項、共犯の場合には、最終の行為が終わった時から、すべての共犯に対して時効の期間を起算する。第254条、控訴の提起と時効の停止。第1項、時効は、当該事件についてした控訴の提起によってその進行を停止し、管轄違い、または控訴棄却の裁判が確定した時からその進行を始める。第2項、共犯の一人に対してした控訴の提起による時効の停止は、他の共犯に対してその効力を有する。この場合において、停止した時効は、当該事件についてした裁判が確定した時からその進行を始める。第255条。その他の理由による時効の停止。第1項。犯人が国外にいる場合、または犯人が逃げ隠れているため有効に起訴状の当本の送達、もしくは、略式命令の告知ができなかった場合には、時効は、その国外にいる期間、または逃げ隠れている期間その進行を停止する。第2項。犯人が国外にいること、または犯人が逃げ隠れているため有効に起訴状の当本の送達、もしくは、略式命令の告知ができなかったことの証明に必要な時効は、裁判所の規則でこれを定める。第256条。起訴状、訴因、罰状。第1項。控訴の提起は、起訴状を提出してこれをしなければならない。第2項。起訴状には、差の事項を記載しなければならない。第1号。被告人の氏名、その他被告人を特定するに足りる事項。第2号。控訴事実。第3号。罪名。第3項。控訴事実は、訴因を明示してこれを記載しなければならない。訴因を明示するには、できる限り日時、場所、及び、方法をもって罪となるべき事実を特定してこれをしなければならない。第4項。罪名は、適用すべき罰状を示してこれを記載しなければならない。ただし、罰状の記載の誤りは、被告人の防御に実質的な不利益を生ずる恐れがない限り、控訴提起の効力に影響を及ぼさない。第5項、数個の訴因、及び、罰状は、予備的にまたは択一的にこれを記載することができる。第6項、起訴状には、裁判官に事件につき予断を生ずしめる恐れのある書類、その他のものを添付し、またはその内容を引用してはならない。第257条、控訴の取り消し。控訴は、第一審の判決があるまでこれを取り消すことができる。第258条、他官送致。検察官は、事件がその所属検察庁の対応する裁判所の管轄に属しないものと資料するときは、書類、および、証拠物とともにその事件を管轄裁判所に対応する検察庁の検察官に送致しなければならない。第259条、被疑者に対する不起訴処分の告知。検察官は、事件につき控訴を提起しない処分をした場合において、被疑者の請求があるときは、速やかにその旨をこれに告げなければならない。第260条、告訴人等に対する起訴、不起訴等の通知。検察官は、告訴、告発、または請求のあった事件について、控訴を提起し、またはこれを提起しない処分をしたときは、速やかにその旨を告訴人、告発人、または請求人に通知しなければならない。控訴を取り消し、または事件を他の検察庁の検察官に送致したときも、同様である。第261条、告訴人等に対する不起訴理由の告知。検察官は、告訴、告発、または請求のあった事件について控訴を提起しない処分をした場合において、告訴人、告発人、または請求人の請求があるときは、速やかに告訴人、告発人、または請求人にその理由を告げなければならない。第262条、裁判上の等しき訴手続き、不審判の請求。第1項、刑法第193条、公務員職権乱用、から第196条、特別公務員職権乱用等致死傷、まで、または破壊活動防止法、昭和27年法律第245、第45条、公安調査官の職権乱用の罪、もしくは、無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律、平成11年法律第147号、第42条、公安調査官の職権乱用の罪、もしくは、第43条、警察職員の職権乱用の罪について告訴、または告発をした者は、検察官の控訴を提起しない処分に不服があるときは、その検察官所属の検察庁の所在地を管轄する地方裁判所に、事件を裁判所の審判に付することを請求することができる。第2項、前項の請求は、第260条、告訴人等に対する起訴、不起訴等の通知、の通知を受けた日から7日以内に、請求書を控訴提起しない処分をした検察官に差し出して、これをしなければならない。第263条、請求の取り下げ。第1項、前条第1項の請求は、第266条、告訴人等に対する起訴、不起訴等の通知、の決定があるまでこれを取り下げることができる。第2項、前項の取り下げをした者は、その事件についてさらに前条第1項の請求をすることができない。第264条、控訴提起の義務。検察官は、第262条第1項、月審判の請求、の請求を理由があるものと認めるときは、控訴を提起しなければならない。 第265条。裁判上の等しき訴手続きの審判。第1項。第262条第1項。不服審判の請求の請求についての審理、及び裁判は、合議体でこれをしなければならない。第2項。裁判所は、必要があるときは、合議体の構成員に事実の取り調べをさせ、または地方裁判所、もしくは、簡易裁判所の裁判官にこれを嘱託することができる。この場合には、受命裁判官、および、受託裁判官は、裁判所、または裁判長と同一の権限を有する。第266条。請求棄却の決定、付き審判の決定。第1項。裁判所は、第262条第1項、不服審判の請求、の請求を受けたときは、他の区別に従い、決定をしなければならない。第1号。請求が法令上の方式に違反し、もしくは、請求権の消滅後にされたものであるとき、または請求が理由のないときは、請求を棄却する。第2号。請求が理由のあるときは、事件を管轄地方裁判所の審判に付する。第267条。控訴提起の犠牲。前条第2号の決定があったときは、その事件について控訴の提起があったものとみなす。第267条の2。付き審判決定の通知。裁判所は、第266条第2号、管轄地方裁判所の不審判の決定をした場合において、同一の事件について、検察審査会法、昭和23年法律第147号、第2条第1項第1号、控訴処分の逃避審査事項に規定する審査を行う検察審査会、または同法第41条の6、第1項、指定弁護士の起訴議決をした検察審査会、同法第41条の9、第1項、起訴議決の要件の規定により控訴の提起、及び、その維持に当たるものが指定された後は、そのものがあるときは、これに当該決定をした旨を通知しなければならない。第268条、控訴の維持と指定弁護士。第1項、裁判所は、第266条第2号、管轄地方裁判所の不審判の規定により事件がその裁判所の審判に付されたときは、その事件について控訴の維持に当たるものを、弁護士の中から指定しなければならない。第2項、前項の指定を受けた弁護士は、事件について控訴を維持するため、裁判の確定に至るまで検察官の職務を行う。ただし、検察事務官、及び、司法警察職員に対する捜査の指揮は、検察官に嘱託してこれをしなければならない。第3項、前項の規定により検察官の職務を行う弁護士は、これを法令により公務に従事する職員とみなす。第4項、裁判所は、第1項の指定を受けた弁護士がその職務を行うに適さないと認めるとき、その他特別の事情があるときは、いつでもその指定を取り消すことができる。第5項、第1項の指定を受けた弁護士には、政令で定める額の手当を給付する。第269条、請求書に対する費用賠償の決定。裁判所は、第262条第1項、不服審判の請求、の請求を棄却する場合、またはその請求の取り下げがあった場合には、決定で、請求者に、その請求に関する手続きによって生じた費用の全部、または一部の賠償を命ずることができる。この決定に対しては、即時抗告をすることができる。第270条、検察官の書類証拠物の閲覧、当事者権。第1項、検察官は、控訴の提起後は、訴訟に関する書類、及び、証拠物を閲覧し、かつ当事者することができる。第2項、前項の規定に関わらず、第157条の4第3項、証人尋問の記録媒体、に規定する記録媒体は、当事者することができない。